助動詞敬語法文法チェックリストの90番から敬語の5番までの解説をします。90番、R と A ルーの違いは、公式2番で見たように、ルーラルの自発受け身可能尊敬のルの接続は、余談の未然形、ら辺の未然形、な辺の未然形の3つにつくわけです。ということは、母音は皆、あーの音になりますから、あるとか、まあ、時には、あれとか、そういう時に、その、るとかれは、自発受け身、可能尊敬の助動詞ということになります。これに対して、公式6番で見たように、えるとか、えれとなりますと、それは、エオンプラスラリルレの法則で、完了存続理の活用というふうになるわけですね。ただその場合、という音だけで判断するのではなくて、上に来る動詞が、理か寂しいという接続にちゃんと合ってるかどうか、それは確かめてください。古文形ですと、余談の依然形になるのがほとんどですから、桜の花の散るを詠める歌、なんていうのを見たときに、詠めという部分が、余談の依然形として矛盾がないかどうかを考えてくださいね。歌を詠まず、まみむむめ。余談の依然として矛盾がありませんね。そういう時には、詠めるで、るは完了存続理の連体形となるわけです。91番、二手の識別を大きく2パターンで言うと、まず答えから言いますと、二と手を切る場合は、断定の助動詞ないの連用形の2プラス接続助詞の手です。2手を1語と見るときには、場所の格助詞、手段方法の格助詞、原因理由の格助詞、状態資格の格助詞の4つになります。入試に出されるもので言いますと、やはり2と手を切るというような形の文法問題が多いと思います。詳しくは、参考資料のナンバー3という番号がついておりますけども、2の識別という資料があります。これは誰でも、公式と一緒に資料を送ってくださいという時にはつけて送っているものですけども、その2の識別の最後のあたりに、二手式ということで詳しく説明が、プリント化されております。まず、2と手を切るパターンについて言いますと、あてやかなる人にておわす。にての下にあり系の動詞が来て、そこを、にてあり、にてはべり、にてさぶろう、にておわします、などというところを、でございますとか、でありますとか、でいらっしゃいます、などと訳せれば、それは、にと手が切れるということになります。これは、にの識別でやりました、左手のひらの5本の法則で言いますと、親指さんのテーゼです。つまり、2の下にあり形動詞が来て、そこをであるというふうに訳せる場合には、2は断定なる連用形と考えました。で、同じことで、にてありとか、にてさぶろうとか、にておわしますになった場合に、それは同じように親指さんのテーゼが働きますから、そうすると、2は断定なる連用形ということになる。ということは、自動的に2と手は切れるわけですね。そして手は接続助詞です。この2手の下にあり形動詞が来るという考え方は分かりやすいと思いますが、もう一つちょっと分かりにくいのが、2手点という形でそこを出会ってと訳したいときには、やはり2と手を切るという考え方をします。公式47番の一番上の方に米印で書いてある例文がありますが、中納言にて少々を兼ねたり、中納言であって、少々の位を兼任しているというわけですけども、まあ、そういう場合、出会ってっていうふうに訳せますから、その場合、にと手を切って、には断定なる連用形、手は接続助詞の手というふうになります。まあ、結局、にと手を切るか切らないかの問題なんですけども、格助詞の用法では、そういう時に点はつきませんから、まあ、点がついたってことは、やはり断定的に一旦言い切ってるから 点がついたんだっていうふうに考えまして、まあ、にて点という形でそこを出会ってっていうふうに読めたら、にと手を切る、断定なりの連用形と接続助詞の点に分けるというふうに考えてください。もう一つの格助詞の方は、入試問題でわざわざ聞かれることは少ないと思いますが、今日にて生まれたりのように、場所の格助詞、京都で生まれました。船にて渡るというのは手段方法、船を使って渡りました。原因理由は、病にて死にけり、病気のために死んでしまいました。状態資格は、英語の as みたいな感じですね。as a teacher、先生として、天上人にて、as a 天上人、天上人として、なんというふうに訳します。あまり格助詞を文法的に聞いてくるってことはないと思いますから、にての問題がわざわざ出たときっていうのは、1番のにと手を切る方が問題になりやすいっていうことを覚えててください。92番、にてを2語に見るときの判断方法を2つ言ってください。答え方は、にての下にあり形動詞が来てるとき、そして出会ってと読めるとき、または、にて、点となっていて、そこを出会ってと読めるとき。これが、にてを二語に見るときの判断方法です。93番、にてが格助詞になる4パターンと訳し方とありますが、先ほど言った通りですから、パスいたします。94番、しての識別を大きく2パターンで言うと、答え方は、格助詞になるか、接続助詞になるかということです。ただし、この、しての識別というのは、あまり入試問題に、文法的にも、解釈的にもあまり関わってきません。一応触れておく程度でいいと思います。格助詞の場合には、船して渡りけりのように、船で渡りました。手段の格助詞。それから、使役の対象、わらわして起こせけり。まあ、あえて、傍線部解釈などで出る頻度がやや高いといえば、この、使役の対象を表すしてですね。何々して、何々せり。なんていうと、何々を使って、ということになります。漢文で言いますと、漢文形ではしてが押してになりますね。あの押してと同じことが古文ではしてです。それから、共に行う人数という場合もあります。人二人して行きけり。2人で行きましたということです。接続助詞の場合には文章と文章をつなぐという感覚なんですけど、まあ、基本的には図して、句して、にしての3つの形がほとんどです。病が意図重いという文章と、その病に患っていたという文章をつなぎますと、病意図重くして患いけるなどというふうになります。96番。二つの矢の見分け方はどうかとありますが、矢には、形助詞、疑問半語の形助詞の場合と、英単呼びかけの関東助詞の場合と二つあります。その見分け方は、疑問半語に取れたら形助詞、疑問半語に取るのがおかしいと感じたら関東助詞です。例えば、我ばかり書く思うにや。私だけがこんなふうに思うのであろうか。これはあくま、はっきりと疑問半語に取れますね。私だけがこう思うのであろうか。ですから、その時のやは疑問の形助詞。もし半語に取ろうと思いますと、思うことであろうか、いや、思わないということになりますけど、まあ、どちらにしても疑問半語であれば、やは形助詞というふうになります。これに対してですね、関東助詞というのは、例えば、俳句の切れ字などというものを思い出してください。古池や川津飛び込む水の音。この古池やという時のやは疑問半語ですかと言われて、そうだと答える人はまずおりませんね。古池ですかではありませんよね。古池よ。古池よというふうに、この詠嘆的に呼びかけてるわけですよね。同じような句に、松島や、ああ、松島や、松島や、なんてのもあります。滋賀の裏や、なんていう時もそうですね。 そんな風に疑問派にとったらおかしいという時には、詠嘆の関東女子です。それから、昔話などで、おじいさんや、なんだい、おばあさんや、なんてこう、やって出てきますけども、あれは呼びかけの関東女子です。古文で言いますと、翁や、なんていう場合ですね。それは、とにかく疑問反語になりませんから、それは関東女子になります。夏の柳の木の下に幽霊が出てきますけど、有名なセリフが、恨めしやですけども、この恨めしやは、慶女子ですか、それとも関東女子ですかって聞かれたら、恨めしやのやは疑問反語になりませんね。いきなり出てきて、恨めしいですかっていうのはおかしいですね。これは、詠嘆の関東女子ということになります。97番。今の2パターンの見分け方はってことですから、同じです。疑問反語でなければ、関東女子のやになります。98番。角獣子の寄りで特に練られる用法2つとありますが、練られる1つは、手段の寄りの用法なんですけども、これはもう用法というよりも、一つのフレーズとして覚えてください。価値よりというフレーズです。価値より、もうでけり、徒歩で、ですね。価値人と言いますと、徒歩で歩いてる人。東京の中央線の駅の名前に、御徒町っていうのがありますけども、あれも御徒歩町と書きます。ですから、価値よりと出てきたら、徒歩でということです。それから、即時の用法というのは、何々や否や。例文そこについてますよね。名を聞くより面影は推し量られて。名前を聞くや否や面影が推し量られて。牛車を、門の中に、角に、いるるより哀れ、いとどまさりて。牛車を、門の中に入れるや否や。その屋敷の中の様子は、しみしみとした、哀れがますます勝ってきて。というわけで、何々や否やということです。99番、順体法とは何？答え方は、活用語の連体形を体言と同じまとまりとして読む方法です。例文がそこに書いてますが、山彦のこたふるいとうとましとあります。次第形の問題ですと、そのこたふるというところが空欄になってまして、適時、活用させた単語としては、どれが入りますかなんてなります。その時あなたは、きちんと、こたふるというふうに連体形になったものが正解だとわかるかどうかというのが問題なんですね。なぜかと言いますと、やまびこっていうのはこの反響なんですけど、その反響が返ってくる、そのことが大層気持ち悪いと言ってるわけですから、そのことというふうに一旦形式名詞でまとめなきゃいけないわけですね。活用語の連体形を、順体法として取るときには、一つの取り方はそのように、形式名詞のことを補ってあげる。何々、そのことが大層気持ちが悪いというわけですね。それからもう一つのまとめ方は、人物でまとめるという方法があります。例えば、同じ例文を少し変えますと、いとろうたげにこたふるをごらんじて、大層、ろうたげに、可愛らしい様子に、応えている、その姫君をご覧になって、なんていうふうにですね。その連体形という部分がある人物になって、それが目的語としてこう対象化される。その姫君をご覧になって、なんていう時があります。そういうわけで、順体法のまとめ方を2つ言ってくださいって言われたら、形式名詞のこと、もしくは、何々という人物というふうに2つ答えてください。敬語に入ります。補助動詞の4つのパターンを挙げると、尊敬の補助動詞、謙譲の補助動詞、丁寧の補助動詞、そして最後が、ちょっと特別な、謙譲の補助動詞で下二段活用のたまうです。この4つがあるわけですね。2、謙譲の補助動詞をすべて挙げてみよう。上の動詞にくっついて、例えば、何々奉る、なんという形で、形式的に何々申し上げるというふうに訳す それで、献上の意を添えるものを、献上の補助動詞と言います。奉るから4つ言ってみましょう。奉る、聞こゆ。聞こゆがあれば、聞こえさすがある。と考える。そして、マイラスがあります。奉る、聞こゆ、聞こえさす、マイラスですね。最後のマイラスというのは、下二段で活用しますから、せいせいすう、するすれせよと活用します。ここでちょっと問題ですが、公式54番の一番上の方に、米印がありますね。頼みマイラするにとありますね。訳せば、あなたのことをお頼み申し上げておりましたのにということですが、この頼みマイラするにを品詞に分けたら4つになると思いますか？それとも3つになると思いますか？頼みマイラするにで4つなんでしょうか？それとも頼みマイラするにで3つなんでしょうか？先ほどのマイラスという献上の補助動詞は下2で活用するっていうのを思い出してください。ですから、マイルという献上の補助動詞はないんですね。ですから上の動詞について、なんとかマイラと始まったら、それはマイラスの活用だと思ってください。答えは3つです。頼みとマイラすると2ですね。ちなみに、マイラするはなぜ連体形になっているのかと言いますと、左手のひらの5本の指の形をしますと、小指さんですね。2が接続助詞の2だから、2の前は必ず連体形になるというルールによって、マイラする2となっているわけですね。3番、献上の多忙の訳し方は、これは公式54番の丸4に書いてますが、献上の補助動詞で下二段活用をする、たまへ、たまふる、たまふれの訳し方は、丁寧語のように、何々ますと訳します。ちょっとねじれてるんですね。献上語って言いながら、申し上げるとは訳しません。何々ますと訳します。4番、献上の多忙の識別法を6つ挙げてみて。ちょっと大変ですけど、全部言ってみますと、1、尊敬で訳すとおかしい。自分に敬語を使ってしまう。2、主語は必ず語り手である私である。3、主として中古の会話文、手紙文に用いられる。4、思う、見る、聞く、知るの4語につくことが成立の条件である。5、下二段活用である。6、複合動詞の場合、間に割り込むという特性がある。こんな風になります。詳しく見ていきますと、例えば公式54番の丸4の一番下の例文を見てください。大きな天、鍵括弧、我括弧、重い玉振るにとあります。私たちは試験場では非常に早く古文を読みます。その時に上の動詞にくっついている下の玉は99%尊敬の玉ですから、上の動詞の後に何々なさる、何々いらっしゃる、なんてどんどん訳していくわけですね。ところが、どこかでそう訳すと、おやと思う瞬間が出てきます。翁、竹取の翁が言いました。鍵括弧、私はこの世にお思いなさっております。あれ？私はこの世に思っていらっしゃいます。あれ？というわけですね。私は書く思いと言っている以上、そこを思いなさるとか、思っていらっしゃると、尊敬で訳すと、なんかおかしい感じがしますよね。で、よく見てみますと、重い玉振るで下二になっておりますし、思うについてるで条件にも合ってますから、思っていますのにというふうになるということですね。55の2の説明ですが、主語は下二の玉であれば必ず、語り手である私です。これを当てられたときに、作者などと間違って言わないようにしてください。要するに会話の主体ということですから、作者ではないこともあります。必ず語り手である私。それが主語になります。ということは、つく動詞との関連で言いますと、献上の多忙の訳し方っていうのは、私はこう思っております。私はこう聞いております。私はこんなふうに見ております。私はこれこれと知っておりますの4パターンしかないということです。 それから、主として平安時代の会話文、またはその会話口調をそのまま受けた手紙文に用いられます。4番の思うを見る聞く知るの用語につくことが成立の条件というのは、これは数学でいうところの十分条件です。つまり、あなたがその多忙を健常の多忙というのならば、上につく動詞は思う見る聞く知るの四語になってますよねということです。決してこれさ、先付けの条件にしないでくださいね。例えば、思うの下に多忙がついてるからすぐに健常の多忙というわけではありません。思いなさるなんていう余談の多忙がつくケースは、それはもういっぱいあります。あくまでこれは後付けの条件です。あなたがその多忙を健常の多忙だというのならば、上は思う見る聞く知るという条件をちゃんと満たしてますよねということですね。そして5番が下二段活用なんですが、55の丸5の左を見ますと、終止形と命令形ありませんので、へいへい丸ふるふれ丸になります。ということはですね、健常の多忙が具体的に本文中に出てくる形は3つしかないわけです。それは、たまへと、たまふるとたまふれの3つですね。これは後で、この文法チェックリストの1項目になってますから、健常の多忙が具体的に活用して出てくる3つの形を言ってくださいというのが出てきます。その時には、たまへ、たまふる、たまふれというわけですね。5番。たまへるを文法的に説明せよ。例えば、何々と思いたまへるにという文があったとしたときに、この思いたまへるというのは、一見すると下二段活用の連体形のように見えませんか？また上につく動詞が思うだから、条件にも合っているなどと早合点をして、たまへるを健常のたもうというふうに間違えてしまうことがあります。さっきの文中に出てくる3つの形をよく繰り返してください。下二の多忙は、たまへ、たまふる、たまふれですね。つまり連体形は、たまふるであって、たまへるではありません。たまへるは、公式55番の上の方に、丸中として出ておりますけど、いわゆる理科寂しいです。たまへえる、えの音の下のラリルレ、公式6番です。ですから、るは、完了存続理の連体形になり、上は理科寂しいの法則で余談の依然形になります。よく、賢者の多忙と見間違えさせようとする引っ掛け問題になりますから、たまへるの形には注意してくださいね。以上、敬語の5番まで説明しました。